こんばんは。
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 まあ、ドアラジ番外編を、もう半年以上、長々とやってきまして、はい、で、まあ、一応ね、バージョン1のキークエストは全部終わって、まあ、バージョン1のラスボスまで倒し終わったんで、
はい。
まあ、ちょっと振り返りをしたいと思うんですけど、
はい。
まあ、この番外編についてちょっとね、最初オープニングでちょっと喋ってみたいんですけど。
はいはいはい。
まあ基本バージョン1なんで、完全ネタバレで、話してますけど、まあ多分やってない人はおらんと思うんで、うん。ただ、バージョン2に関わる話もあったんで、その辺はね、結構苦労しながら喋ってたんですよ。
はい。
これ喋ってんか喋ってあかんのかとかいうの結構あったんで、
うん。
うん。まあ、その辺はね、お便りでくれる分には、まあ、その辺は僕も気を使ってたんですけど、お便りに関してはダメだともね、なかなか言いづらくてね。
うん、
まあ、そんなんも結構あったんですけど、まあ、それはいいとして、完全ネタバレで話してきまして。
はい。
で、これ、番外編をね、やっていく上で、気ぃつけてたことが何個かありまして。
はいはいはい。
まあ、長くなるっていうのはね、結構分かってたんで、その、ドラクエ10なんでテキスト量がかなり多いんで、
はい、
読み上げていくだけでもかなり時間がかかるっていうことで、
うん、
その、一番最初のドアラジのね、BGM、始まった時に、
うん、
いつもやったら大体ね、この辺ぐらいまで流してから喋り出しましょうっていうのを、僕ら暗黙の了解あったんですけど、
はい、
編集でね、そこまでは使ってたんですけど、番外編はちょっとショートバージョンでかなり短くしてたんですよ。
うん、
うん。これは多分、ケンタロウさんぐらいしか気づかへんかなと思うんですけど、うん、いや、その辺もほんのちょっとですけど、まあ、気持ち短くしようかなと。
おー。
うん。で、あとね、これは、いいのか悪いのかっていう話なんですけど、
ええ、
全体的にそのテキストは省略してるんですよね。
うん。
うん。全部書き取ってるわけじゃなくて、例えばドアラジコって呼びかけられるところも、もう分かってる話やから、その辺カットしてとか、
うん。
同じこと繰り返してるところカットしたりとか、
うん。
なんやったら僕ちょっと書き換えたりしたりして、
お
ー。うん。だから かなり短くしてるんですよ。
簡潔にこうしたわけですね。
うん。なんで、だから僕今回聞き直してみたら、
ええ。
まあ、ちょっとわかりづらいかなっていうところもあったんですけど、
うん、
短くなりすぎて。うん。やけど、まあまあ長く全部喋るよりはいいかなっていう感じで結構気つけてまして。
はい。
うん。なんで、そういうのもあって、だいぶ、短くキュッと、やったつもりなんですが、結局前後編の時もありましたし、
はいはい、
うん、かなり長くなってしまったなっていうところも、このバージョン1の反省点ではあるんで、
うん
うん、この後、続きをやる上で、もうちょっと聞きやすくした方がいいかなっていうところも結構あったんですね。
うん、
うん、で、あとね、まあ僕やりながらメモ取って言ってたわけじゃないですか。
はい。
なら、この漢字ピチさんやったらどう読むんやろうなっていうところが結構あって。
心配してくれてましたね。
うん、多分ピチさんが僕の代わりをやったら、全く伝わらへんのちゃうかなと思って。
ああ、はいはいはい。
逆にピチさんは、
ええ、
そのドラクエ10やってるときに理解してるんやろかっていう不安があったんですよね。ええ
それは前後のこのつながりで、そこだけに集中、うん、文字の漢字だけ集中してるわけじゃないですから、
うん、
あ、こんな流れやな、みたいな感じですよ。大幅の。
わからん言葉、わからん言葉が出ても調べたりはしないんでしょ？
そうですね。そうね。漢字以外の、ひらがなだけ読む人みたいな、そんな感じで。でも、まあ、だいたい大人ですから、こんな感じやなっていう大筋の流れはやっぱわかるじゃないですか。
それを大人とは言わんと思いますけど。うん、
あれですね、あんま この間兄さんも言ってましたけど、正式な読み方とか、うん、ああいうの欲しいって言ってましたが、うん、Tips 機能があったらいいんですけどね。
なるほどね。
あ、なるほどね。
ちょっと色変わっとって、ポッてしたら、正式な、読み方が出て、なおかつちょっと、これはこういう意味ですみたいなのが出たら、まあ僕みたいな人も助かるかなと思ったんですけど、
ね、そんなことしたらね、この番外編なんか終わりませんけどね。
ですね。まあ僕は Tips 機能はね、あんまり賛成じゃなくて、
ええ、
ほんまにわからん文字だけを調べたいにやったらいいんやけど、僕の性格上全部読んでしまうんですよ。
はいはいはい。
うん。あの、テキストアドベンチャーなんかで多いじゃないですか、Tips。
ありますね。
あれもうめちゃめちゃ充実しますからね、
うん。うん。読んでないところすごく気になるから、必ず色をね、全部変えるまで読んでしまうんですよ。
性格っすね、ほんま。
その、Tips の中に Tips があったりしてね。
そうそうそうそう。もう、で、ここだけでは完結しないとかね。うん。他の Tips も見んと分からへんとかもあるから、うん、あれはね、まあ僕の中ではありかなしか言ったらちょっと難しいとこなんですけど。
ああ、うん、まあありですね。
うん。だから今回やってて思ったのが、ピーチさんがやったらどうなんやろなっていうのがあって、
ええ、
どっか一つのクエストね、ピーチさんにやらしてみるっていうのもありかなと思って。
もういらん心配せんでいいですよ、ほんと。
いや、意外と面白いんちゃうかなと思って。うん、もちろん僕もちゃんとメモ取ってね、間違いは訂正しながらやりますけど。
はいはいはい。うん、
どっかの。
何も知らないピッチカートさんに一から教えてみようかい。
なんか、国語のテストをいちいちこう、なんか、教えてもらうような感じになりますよね、多分。
うん。いや、それはまあ逆に面白いかなと思って。まあ、
はいはい、
そんなんなんかはね、メインストーリーではできひんから、
うん、
うん。サブクエなんかでやったらおもろいかなとは思いますけど。
はいはいはい。
うん。っていうのもあって、で、いろいろね、やってたんですけど、もう、一番最初ね、第1回。
ええ。
まあ、初めて1回目の時に言いましたけど、重大なミスがありまして、
はい。
取り直したんですね。
そうでしたね。
あれね、ほんまに、ちょっと、これは出せへんぞっていうぐらいの、ひどい出来やったんで、
あれなんで、ちょっともう僕、うる覚えなんですけど、あれなんで
覚えてないですか、一番最初ね、その、初期村のボスを倒した後、
はい。
オープニングが流れるじゃないですか。
あ、いやいやいやいや。
あのタイミングを僕らが完全に忘れてて、
まあ、そうですね。
僕はちゃんとメモ取ってんのに、
はい。
一番最初のエテーネの村が終わったところで、あれオープニングメモしてないけど、ここで入ってましたよねとか言って、で、オープニングの話を一回してるんですよ、そこで。
僕多分誘導かなんか誘導されて同じように便乗して話してる気しますね。
うん、ここですよね、とか言ってたから、うん。で、その後、あ、ここじゃなかった、こっちやった、いうのも間にもう一回入れて、で、最終的に、あ、初期村倒してからやったっていうのを分かって、っていうので、こう、まあ、かなりね、聞きづらくなってしまったというか、うん。あと他にもいろいろね、僕のメモを自分が信じてなくて、ここにこれあったはずやのにっていう話をしてたら、後で出てきたとかいうのが結構いっぱいあって。まあちょっとね、一回目がかなりひどかったんですよ。うん。まあ、どっかで、いや、坂かどっかでそういうの出してもいいかもしれないですけど、こんなにひどかったっていうのね。
取り直ししました、しました。
あれ完全に取り直してますからね。2回目なんでね、僕らちょっとテンションがおかしい。
テンションが
、はい。まあまあ、そんな感じの、番外編なんで、今日はちょっとね、まとめ会をやりたいと思いますんで。
はい。
はい。はい。ケンタロウさんにちょっと参加してもらって。
はい。
はい。行きたいと思います。それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。 バージョン1、ドアラジコ番外編の総集編でございます。この番組は、私、DJ ケタラスとピチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアーム世上キーセッションにアストルティア全土になります。全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、お二人、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、というわけで、ね、まずは、アンジさんのプレイの方、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。ね、まさかこんなに長くなるとは、予想ぐらいでしたか？
いや、僕はなんとなく予想はしましたけど、うん、そんなすんなりは終わらんやろなと思って。
うん、ねそう思うと、やっぱりこのボリュームのある、この、オンラインゲームでの RPG というものの、ね、よく、MMO って、その、ストーリーなんか合ってないようなもんじゃないかみたいなことを言われるの、ところでは、やっぱり全く我々の想像をはるかに超えたシリーズ作品としてのね、重厚感っていうのを味わうことができる、作品だなーっていうのを改めて思っているんですよ。
うん。
なので、本当にこの、うちのドアラジとちもですね、なんですか、番外編ってほら、シリーズですね、4、6、ね、やってますけど、
うん。
10のバージョン1。
うん。
これに持ってきたのは、やっぱ、うちの DQ10 ドアチャックレディオとしては、やっぱり大正解だったし、
うん。
やっぱり、私抜きでも、こう、なんですか、大好評企画としてね、感想を寄せていただく率っていうのも高いんで、
うん、
当たり企画だったんじゃないですかね。
おぉ。うん。まあ、突っ込みどころっていう面で、お便りは多かったですけどね。うん、
はい。まあね、それを振り返りながら、今日お便りいただいてるところとかですね、なんですか、やっぱり今の突っ込みどころというか、いや、それは前やってたやんかっていうようなね、訂正もしながらですね、今日ちょっとお届けしたいと思います。いや、今日ちょっとせっかくですので、司会の方、私よりは、ずっとね、ドアラジコさんと、冒険を共にしてきた兄さんの方が、ふさわしいかなと思いますので、バトンタッチしてお願いしたいと思いますので、はい。私は何ですか？アドバイザー的な感じでいいんですか？今日は。
あ、そうですね。うん、大御所という形で。
そうです。いやいやいや。私も忘れてることはたくさんあるので。
うん。
はい。私もちょっとね、手元に、辞書というか、アストロティア創世記を手元に置いてですね、めくりながら行きたいと思いますので。
はい。
はい。じゃあ、アンジさんよろしくお願いします。
あ、はい。はい。
DJ ケンタロスのドアラジ。
では、早速入っていきますけど。
はい。
まず、初めて、エテーネの村の話から。
うん。うん、
まあ、最初、キャラメイクとかしまして。
うん、うん。
うん。ドアラジコという形で、決めましたけど。
うん。
キャラメイクでね、ケンタロウさんはすんなり決まりました。
俺の
時。うん。
最初は有名なウェディからスタートでしたね。
そう。うん、ベータの時は、何の、迷いか、なぜかウェディーになって、うん、ただもうねウェディーを外そうとかいろいろ消去法でいくと、まあ、エルフもねえなと、
うん、
オーガーでもないよねっていうのがあって、
うん、
でプクリポはもううちの息子がやってたからもう必然的にドワーフドワーフいいじゃんってなんか誰もやってなさそうだしいいなっていうのがあって俺は、うん、製品版でのもうキャラメイクに関しては結構すんなり決まりましたね。
おあと顔名前も、あれですよね、そのまま。
名前は、そうです、はい。名前ベータの時に本名だったんですよね。
あ、そうなんですね。
うん。なんですけど、やっぱ、一時からもう、割とその、ポッドキャストでの投稿をケンタロスにしてたのがあったんで、
うん。
うん。そこからはもう別に、あ、ゲームキャラクターもこれでいいやってなってましたしね。
うん
うん、割とスムーズにオンラインの方はスタートした感じになりましたね。
やっぱり
ドワーフという専門
で、ね、女性キャラの、選択肢はなかった。
ないない、俺はない。
ないですよね。
うん。
うん、
あ、ロールプレイングゲームですかね。う
ん、おお。あれ聞きましたっけご兄弟の名前とかは。
兄弟の名前ね。
はい。
うんもう、それも面倒なんで、もう、うちの神さんの名前もじってつけましたよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
うん。
お姉さんって感じで。
ああ。
ええ。
結構この、妹の名前に、四苦八苦して一回つけたんですけども、やっぱちょっと気に食わんって何回か、ね、やり直しましたね。
なるほど。
変にこだわるところなんですけどね。
ああ、そうですね、うん。後で名前変えれたんで、変えましたね。うん、最初は、うん、彼女を名前にしてしまったんで、なんか恥ずかしなって、変えましたね。
可愛いとこありますね。
はい。まあまあそんな感じでキャラメイクをね、ドアラジコ。で、兄弟はお兄さんでアギにしまして。
うん。
うん、で、まあそこから、エテネの村の話があって、で、そこはまああまり何もないんで、次、初期村に行きまして。
うん、
で、初期村でね、転生を受けて、生き返しを、受けて生き返ったばかりなのに、もう急に頼み事をされるというね。っていうくだりがありまして。
うん。
うん、まあ、この辺はね、僕は、やっぱりイメージ的にはエルフの、話をずっと覚えてて、うん、うん、一応ドワーフもやってんねんけど、ドワーフの話はあんまり覚えてなかったんで。
はいはいはい。
うん、あ、こんな感じでルナができたんやなっていうのが。うん。
そしたらその、ご種族とはその転生の仕方も全部違ってて、そこもなんかいいですよね。表現が違ってて。
そうですね。
うん。
うん、これ、男女の違いはほぼないんですよね。
ほぼないと思うんですよ、これ。
うん。
うん。落盤事故で死んだでしょ？
うん。
うん。うん。そうそうそう。変わんないはずです。
うん。
うん、
で、ここで、大賢者、何やったっけ。
グル、グル、
ブロッ、ブロッ、
ブロッ
ケン。ブロ
ッケン。ブロッケン。
ブロッケン。
ブロッケン。ブロッケン。ブロッケン。ブロッケン。
ブロッケン様が出てきましてね。うん。うん、ラスボスのところで、えらい簡単に、大賢者なのにやられてしまったっていうくだりもありまして、うん、まあ、最初の頃は僕らはね弱かったから、
うん、
何の違和感もなかったけど、バージョン4まで終わってる段階でこれをもう一回見るとブロッケンさんもこんなところでやられたらあかんやろとは思いますけどね。
おお、
ブロッケン様って、
うん、
ほら、もう、有名なブロッケンの杖がいるじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
まあ、これから、また、ね、この後のまた展開でも出てくる形なんですけど、
うん、
最初見た時ってどうでした？ブロッケンの杖って。
あ、意味がわかんなかったですね。
やっぱりそうでした。
うん。ブロッケン様が腹話術してるんかなと思ってたんですよね。うん、
おー、ただキャラ的に面白いなっていう感じで見てましたね。う
ん、いや、ひねってきたなーって思いましたもん、俺、
うん。ぽいな、ドラクエっぽいなっていう感じで。
うん。
うん、結構、だから、最初は、ここのクエストを兄の時は知らないわけじゃないですか。
うん。
アグラニの話を。
うん。
だから、後に出てきた時によくわからんかったっていうのはありましたね。
ああ。
うん。ほんまに腹話術やと思って何してんねやろうと思って、ね、うん、
あの表情で何あんなひょうきんな喋り方するってことですか。
そうそう、だからテリアさんやから杖を介するとああいう喋り方ができる人なんやと
思って。そんなわけあるかいな。はい。
で、まあアグラニのクエスト終わって、まあここで、さっきも話しましたオープニングムービーが流れるわけですけど、うん、
ええ、
で、ここで、ツイッターのね、ハッシュタグで、ヤギニョンさんからツッコミが入りまして、
うん、
あそこで流れるのは、アンルシアの恵みって曲ですね。曲がネタバレ、と書いてますけど。
うん。で、これ、サントラ買わんとわからないですね。
そうですね。僕全然知らなかったですね、それは。
うん。
うん。あの時に、ピチさんは、確か序曲が、ええ、流れると思ってたんですよね。なんかそんな話してましたよ。
あ、そうですか。
うん、で、こう、ヤギニョンさんが突っ込んでくれてるわけです、確か
に。はいはいはい。
うん。ですね。まあ、ここでもアンルシアの恵みっていう、まあ、アンルシアの名前が出てたっていうので、ネタバレしてるっていうの話は、まあ、後々によくよく出てきた話ですよね。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、でもこの時点では分からないですね。曲調も分からんですし。
当然、
うん。うん。当然、この時点で、初期の、ね、もう、6年前、7年前ぐらいになるんですか、
うん、
に、のリリース時には当然まだバージョン2なんて、面影もないわけですから。
そうですね。
うん。
ですね。だバージョン2が終わった上で、あのシーンを見ると、おーって思うシーンです
よ。うん、
なるほどね。
はじめは全く意味がわからないです、ね。で、じゃあ、トヘロスさんの文を、ピジさんほんのちょっと読んでもらいます？
はい。トヘロスさんがいただきました。ちなみに、ピッツさんが女性キャラを選ぶ理由って、自キャラにキュンキュンしたいから。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
これどうなんですか？ピッチさんは、自分がなりきってんのか。
いや、子供を、いるっていうような感じですかね。
うん。
だいぶ嘘が入ってるな。
いやいやいや、本当です、子供を見るような目で、女の子っていうことで。
女子供でしたっけ？
僕、女子供ですね。
ああ、で、エルフ。
エルフですね。
ああ、で、子供、ああ、なるほど。
はい。で、あとはやっぱり、もう、女の子使いたいだけですか？装備も可愛いですし。
ああ、
うん。
その辺の感覚はやっぱ分かんないですね。
うん。
うん。ドアラジコも全く着飾ってないですんで。
そうですよね。それ不思議ですよね。
ああ、まあ、時間がかかるっていうのがあるんで。
はいはいはい、はい。
うん、そこにあんまり僕の中の脳内リソースを割きたくないっていうところあるんですけど。
お
ー。うん。あんまりわかんないですね。女を使いたいっていう。うん。
ここだってケンタロウさんもそうですから、ここ2-1だから全然僕勝てる自信がないんですけども。
うん、まあまあでもこれは意外とその女キャラを使いたいという人が多いから、
うん
うん、前のイベントの時もね、うん、こういう話がありましたけど、
うん
うんうん意外とそういう人が多いんで、なるほどなとは思いましたけど。うん、
めっちゃ多いと思いますけどね、
うん
うんうん。僕の周りはそういう人ばっかりなんで、やっぱりそういう人が集まるんでしょうね。
ああ、そうですね。
うん、
うんで、そこから初期村終わりまして、
はい。
こう最初の町までの道中なんですけど、
うん。
まあ、初期村終わった時点で、サポをね、
うん。
僕ら最初の頃はなかったサポをいきなり、用心棒として、
うん。
3人つけてくれまして、
うん。
当時まだレベル14ぐらいだったと思うんですけど、ドアラジコは。28の、サポートがついたんで、これがかなり楽になりましたけどね。
うん。
うん。で、あれも、スライム棒も。
ああ、エンジェル。
くれるんで。
うん。
うん、だこの辺もかなり楽にいけると。
お金も結構もらえますよね。もらえるんですか。
ましたね。クエスト終わるたびにもらえるし、うんうん。
報酬とかで。
うん。あと途中にね、寄ったところで、預かり所のクエが受けれるとか。
うん
うん、そんなんなんかもう、最初はレベル10以下で行ってたんで。
うん。落とし物も大体一発で出たりしてましたよね。
ですね。だいぶ楽になってるんで、全くストレスなく行けるっていう感じで。
うん。
うん、ただここは、ケンタロウさん言ってましたけど、芋虫がいっぱいおるんで嫌やったっていう話。
うん。
やっぱあそこはトラウマですか？
もう嫌ですよ。最近もバージョン4の某場所で出てきて、
うん、
いやー言うたらどこですか。せっかくさ、防衛軍で出なかったのに、もう芋虫が、別のとこで、しかも色が気持ち悪いんですよ。
うん、
勘弁していただきたいぐらいの色なんですけど、
うん、
もうとにかくこのガタラに向かう途中のあの道中はね、
うん
もうやめていただきたい。
鳥山明絵でもダメですか。
この間、そうなんですよ。この間、そういえばそうそう。あれなんですよ。あの近辺に、
うん、
お宝の地図で出やがったんですよ。
おお。
採掘クエストの。
ありますね、うん、あの辺出るとこ。
おお。ここかと思ってね、もう。
探したくないってやつ。
そうそうそうそう。うんもうちょっと近くだよとか言われて、
うん、
もう一発で掘り合ってたのにさ、
うん、
勘弁していただきたかったんで、あそこだけは。
ですね。始めた頃やったら多分人はいっぱいおったやろうけど、
うん、
今行くとほんまに虫だらけですもんね。うん、人がいないんでね。
うんうん、
あの、キャタピラーの動きが嫌でしょ大体。
僕はそんなに嫌じゃないんで、あんま気にはならないですけど。
そうですね。
うん、あ。動くとこんな感じなんやぐらいにしか見てなかったですね。
絶滅して。
はい。で、ガタラに到着しまして、
うん、
で、まあ、町に入るとね、いきなりムービーが始まったわけですけど、
うん、
あの、サンビタリアですね、
うん
うん。もう忘れてたから何が始まったんやと思いましたけど、
うん、
ほんでサンビタリア後々ずっとね、ストーリーがあったっていうことを僕もピチさんも完全に忘れてたっていうか知らなかったんですけど、うん、金太郎さん、これは見てました？
これね、
うん、
当然これ入った時見てるじゃないですか。
うん、
で、正直言うとね、いまだに街に黄色い人いるんですよ。
あ、はい、はい。
ああ、で、その都度、あの、気づいたらやるぐらいな、喋るぐらいなんですけど、
うん、
俺実はあの、この、何、番外編聞いてて、
うん、
え、ストーリーってあったんって思ってましたもん。
ですよ
ね。だから、正直言うと、うん、多分進んでないですよね。
ああ。進んでても、同じメッセージやと思って、飛ばしてしまうんですよね。
そうそうそう。飛ばしてしまいそうになるんですよね。
いや、も
う
ただ、報酬もらえるだけか思ってましたから。
うん。
うん。うん、
だからちょうど兄さんの立場的にすごく、あの、堪能できたと思いますよ。
ああ、そうですね。
ええ。
うん。
あの、途中から入ってやろう思ったら結構やっぱめんどくさいんで。
うん。
今だったらストーリー追いながらいけるじゃないですか。だからすごい ちょうど良かったと思いますよ。
ですね。ほんまにこの番外編楽しかったですからね、これ。
うん
うん、で、あと、最初に入った大きい、中間の町なんで、まあ、とにかく、超お役立ちクエストがいっぱいありまして。
ああ、そうですね、
うん。もう受けまくるっていう感じで。
うん、うまいことこなしていくのが気持ちいいんですよね。無駄なく。
あ、これだって、結局、サンビタリアの黄色い人に話しかけようっていうのが結構重要なキャラクターだったりして。
うん。
だから、その結局、ガタラついた時に、お役立ちクエストの人だったりするじゃないですか。この人の話を聞いてみようって感じで、促されてる部分もあるので、
うん。
うん。あの、こう多分ね、いっぱい受けて、受けられなくなるぐらいで受けたりもしますし、
うん。
うん、逆に混乱も来たす部分はやっぱあるかもしれないですよね。
あ、そうですね。
昔制限なかったでしたっけ、何校までっていう。
今でもありますよ。
あ、
まあ、受けられません、あります。
あれ増えたんですかね、あれ変わりないですかね、
十何個まではいけましたね。
うん。
いっぱいまで、
うん。十何個でも、ちょっと混乱するでしょ。
うん。いや、いっぱいになったことはないんで、僕。
ああ
。うん。まあ、だこの時にね、まあ、ちょうどお役立ちじゃないですけど、宿屋協会のコンシェルジュ、
はい、
に話しかけたら、もう、この度とか言って、何々を始めましたっていうのが5、6個あったんで。
なるほど、
うん。あれをね、多分初見の人はほんまに訳わからんのかなっていう。う
ん、ですね、終わらない。話しかけるたび、この度ですよね。
そうそうそう、そう、
うん。割とさ、ドラクエって、
うん、
あのメモを取るっていう習慣がついてる人とかっているじゃないですか。
あ、はいはい。
あれ、その、コンシェルジュの、あの、サービス変わったの全部言われて、その都度メモってたらあれでしょうね。
ああ。まあ、オフラインの時はそうでしたけど、さすがにオンラインになったらメモは取らなかったですけど、
うん。
うん。まあ、重要そうなことを言ってるなと思ったら、メモは昔は取ってましたね、よく。
これがやっぱ OL 機能欲しいですね。6みたいに。
ああ、覚えるね。
ええ。
うん、あれは、あ、だ今はシステムが、
ええ、
その日の分は遡って見れるようになったんで、
うんうん
うん、あれは素晴らしいなとは思いましたけど。うん、で、あとね、ピチさんがね、
はい、
あの僕今回聞き直したら、ピチさんがチラリと言ってたんですけど、
なんかどういう気も。
フィールドの音楽が、
ええ、
ご種族みんな違うって知ってましたみたいなこと言われたんですね。
はいはいはい。
で、僕はびっくりして、え、そんなことあります言うて。
ええ。
全然僕、サブの方聞いてなかったから、気づいてませんでしたって言ったんやけど。
ええ。
あれでもどう考えても違うんですよね。
うん。
あの、フィールドごとに違う、大陸ごとに違うって言いたかっただけでしょ。
あ、そっか。
あの時に5種族って言ってしまったから、あ、種族ごとにフィールド音楽が変わるんやと思ったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
うん。
大陸ごとですね。
大陸ごと
ですね。そうですね。
大陸ごとが違うのは当然知ってますよ。あ
惑わせましたね。
うん。
うん。そんな、ねえ、それは当たり前っちゃ当たり前です。
そうそう、当たり前の話ですからね。
どうやって言ってましたか？
どうやってましたよ。
うわ、恥ずかしいな。
今日はこういう訂正ばっかりですんで。
はい。
はい。あとね、超お役立ちクエでね、ガタラの風車のあるところまで行って、あいつを倒してこいと。ポセイドンじゃなくて。あいつ
今評価
何でしたっけ、
他のバージョン1の。
1の笛で眠らせるやつ。
ゴーレム。
ゴーレム。ゴーレム
そこですか
ゴーレムを倒してこいっていうね。
うん。
で、風車なんかあんなとこにあったっけと思って行ったらあったっていう。まあ僕はかなりびっくりしたんですけど。
うん。
ケンタロウさん、ここに風車のイメージありました？
すいません。私、ベータテストやってます。
あ、そっかそっか。
ベータテストはもうすでにここで、こういうことを、こうやってクエストっていうのをこなしていくんだっていう、お勉強させられたんで。
うん。
うん。あの時にもう、あそこのゴーレム倒しに行くって知ってました。
ああ。
うん。なので、あそこに風車の知ってました。
うん、おー、うん。全く風車を見てなかったんで。
うん。
うん、ああ、なるほどなと思って。
うん、
意外と、やっぱ景色って全部見てるようで見てないんやなって思う。うん、で、ガタラのストーリー入りますけど、
はい、
チリとね、ダストンの話ですね。
うん。
うん。まあ、親子、まあ、実際の親子じゃないけど、非常にいい、会話のストーリーやったんですけど、
うん。
全体的にガタラのストーリーって、ケンタロウさんはどんなイメージ持ってます？
なんだって自分の街じゃないですか。
うん。
やっぱ、ダストンですよ。やっぱり、
うん。
うん。ダストンというキャラクターの、その、間抜けさ。が、ある種ドワーフをこう、イメージしてるんではないかっていうところも、うん、この後、脈々と受け継がれるドワーフ、特にドワオ感が、すごく強いじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。で、あとは、やっぱり、コミカルな話でスタートはしている。コミカルとシリアスなところの、この、相混じったような話で、スタートしたところが、
うん、
正直言うと、やっぱり、一番最初に味わうのがこの話なんで、俺は。アグラニの話とガタラの話が一番最初に来るわけなんで。
うん。
あ、俺は、なんか、ドワーフ選んでよかったな。俺思いましたもん、最初に。
うん、ああ、それは確かにそうですね。順番的にはこれ多分、このストーリーの順番って良かったと思いますわ。
うん。
うん。最初の中間の街のストーリーの中でも、やっぱガタラのストーリーってかなり良い方だと思うんで、
うん。
うん、引き込まれますよね、だいぶね。
この後、うん、いろんな街巡ってて、いろんなクエストをこなしてって、まあ、特にメインストーリー中心にこなしていくんですけど、
うん、
中にちょっとね、いや、これ、この後雰囲気嫌だな、なんかここに行くの嫌だなとかね、あの洞窟、なんか、うっそうとして嫌だなとかっていう、なんか雰囲気を味わう時ってあるじゃないですか。
うん。
クエストの雰囲気の暗さとか。
うん。はい、
あんまり言いたくないですけど、神春無印の捨てられた城に行くのがあんま好きじゃなかったです、俺。
あはいはいはい、わかります。
うん、ああいうのから比べたら、なんかね、遺跡巡りをするとか、
うん、
ガタ、その ドルワーム王国じゃないや、ドワチャッカ大陸というものの、その、やっぱり、を巡っていく楽しみっていうのができてるなって思うので、
うん。
うんで、この後 4.3 の、バージョン 4.3 の話で出てくる時も、うん、やはりそれを同じような気持ちでできたっていうのも多分あるのかなと思うんですよね。
ですね。だから、ダストンがそのドアオ感を作ったっていうのはまさにその通りで、
うん、
その、運営としたらね、面白い役、いわゆる芸人役としてプクリポを用意してるはずなのに、
うん。
面白い役を、ドアオに当ててるっていうところが、
うん、
あ、
うん、 だから意外とキャラ作ってみたら、ドアオの方がそれに合ってるんじゃないかって思ったんじゃないかなと思って。
う
ん、
そうですね。
うん。
プクリポは可愛いっていうイメージになってますもんね。
ですね。
うん。マスコットキャラみたいな形になって。うん、
その、芸人としてね、笑えるかと言われたら、
プクリポの
ね、話であんまり笑える話はないんで。
そうです。あっちは芸人を目指す話ですもんね。
そうそう。
本来。
うん。で言うと、その、ドワーフを選んでる人が、おもろい人多いっていうのは、まあ不思議やけど、まあ必然やったんかなと。
うん、
いうところですよね。うん、で、ここでね、あの、道具使いに転職できるようになったんで、仲間モンスターを。
はいはい、はい。
早速、ケンタロウさんとピチさんと、うん、僕と名前つけて、3体雇ったんですけど、
うん、
これについて、トヘロスさんからお便り来てまして、じゃあ、ケンタロウさん、呼んでもらっていいですか、
はいはい。トケロスさんからのお便り読ませてもらいます。いただきます。仲間モンスターのネーミング。ケンタロスさんだけ適当すぎじゃ、他の二人はおおむね、イメージやテクニカル何々つながりなのにと。他にもイメージに合ったモンスターいたんじゃねっていうことでいただきました。
はい、ありがとうございます。まあ、ケンタロスさんはメタッピーなんで、
うん、
これはもう、ただ単に一番最初に捕まえたから、ケンタロウさんっていうことで、うん。うん、まあ、最初に捕まえてね、まあ、鳥のイメージって誰かわからんけど、まあ、例えば川俣さんってつけても、まあ、ちょっと違和感があるんで、
うん、
まあ、最初やからやっぱケンタロウさんやろっていう感じでつけただけなんで。
まあ、いいんじゃないですか、あれですか、俺もドワーフですし、
うん、
ドア着火のね、やっぱメカニカルなイメージを。
うん。
まあ、というこじつけでいいんじゃないですか。
まあ、2匹目のね、闇縛りは、もう、ピチさんをイメージして、うん、あれは卵論だったんでね。
はいはい。
まあ、そこはイメージしましたけど。
ありがとうございます。
うん、っていう感じなんで、まあ、適当ってわけじゃなくて、まあ、たまたま順番っていう感じでしたね。
ああ、そうですね。
はい。
はい。
で、次ね、ラッカラの方行きまして。
うん。
ラッカラーのね、メダルオーナーのところ行ったら、まさかの忘れてたけど、ダストンとの兄弟やったっていうのを思い出したんですけど、
うん、
こんな設定はあったなぁ思って、
うん
うん。で、そう言われてみれば、ダストンの喋り方って意外と品があるなと。
ああ、なるほど、
うん。ダストンって意外と言葉遣いが丁寧なんですよ。
丁寧ですね、うん
うんうん。なるほどなと思わせるところでしたね。
うん、
うんあとは、まあ、高貴な人を探してるっていう人がおって、
うん、
これ誰のことってなったんですけど、これについて、サイフイートさんからお便りいただいてまして、
はい。
ラッカランの高貴な、人は多分、道具鍛冶クエストに出てくる人では、マスターが貴族の坊ちゃんだったと思います。傭兵のおばちゃんは、ドアラジ、アオスラで一番人気を取った、人形たちのラグナロクで絡む人じゃ、といただきました。
うん
はい、僕は全く答えがわからなかったんですけど、高貴な人を探してるっていうのは、道具家事の多分マスターの、
うん。
うん、話、僕確かにやったんですけど、道具家事の、その、レベル解放のクエストって全く覚えてなくて、
はいはいはい。
うんああ、もしかしてそんなこともあったかなぐらいで、これ言われても全然思い出せなかったんですけど。
これね、
うん、
実はほら、あるタイミングで俺、道具家事に転職してるんですよ。
あ、はいはいはい。
で、実は、いろんな、実は、一番最初にケンタロスって何のやつやったんだっけかな。あ、錬金か。ランプかなんかやって、全然合わなくて、
うんうん。
で、料理が入った瞬間に料理になって、で、
うん、
なんか、通知合わせみたいのができなくて、やっぱり諦めて、
うん、
職員はもう、転々としてるんですけど、
うん、
で、割とその、ルアーやらないやらで儲かるって言うんで、実は道具家事に転職してるんですよ。
うんうん、
で、この話まさに、そうなんですよ。
うん、
うん、この、その、うん、行ってこいっていう、なんかお使いさせられるのが確かそう。 うん。ここで出てくるんですよ。
なんだっけ、バレックス、坊ちゃんやった
そう、マスターバレックスですね。
うん。そこだけはなんとなく覚えてるんですけど。
うん、僕、最初から火事の、あの、道具火事ですけど、全く覚えてないですね。
まあ、この辺はね、職人は一回やると買えない人も多いと思うんで、
うん、
自分の職人のクエストしか知らないっていう人も多いと思うんで、この辺は、うん、わからん人も多分多いでしょうね。
うん。
うん、それこそ、木工とかの話なんか僕全く見たことないんで。
うん。
うん。あと、傭兵のおばちゃんっていう話もあって、うん。それはまあ人形のラグナロクで絡む人なんですね。
これむしろこっちの方が出てるわね。
うん。この全然覚えてないですね。
財布さんよう詳しいですよね、こういうところ。
すごいですね。
うん、
よ、こんなことを覚えてるなと。
うん、いつもこの話を投稿して、うん、すぐにこうご返事もらってたじゃないですか。
はいはいはい。
だからすごいなと思って見てましたね。
ですね。
わかるんや、思って。
ちょっと脱線するようですけど、う
ん、はい、
この後のその、番外編の話にもおそらく出てくる話なのでね、うん、あんまりこう詳しく触れたくないですけど、
うん、
今高校でサイフリートさんが挙げられたその、人魚たちのラグナロクあるじゃないですか。
うん、
はいはい。
これさ、前回のドアラジーのその、ここが変だよで喋ってた、
うん。
こと向けの話を話しするっていう、
ああ。
やつの、本当に一発目だったような気がするんですよ。
ああ、確かに。
こうやってさ、ただそれでうまくまとめられる仕方が、こうやって見本があるのにね。
ああ。確かに。いや、やってて、世界観が全然違うんやけど、
うん。
すんなりできましたもんね。
ドラゴンクエストらしさはあったでしょ、う
ん、最後は気持ちよくなんか終わりましたから。
うん。
うん。最初ほんとわけわからなかったですからね。
うん。ですね。まあまあこれは、まあだいぶ忘れてるんで、いずれ、ドアラジコもやると思うんで、ここはちょっと
楽しみです、ね。またお話ね。
うん、
はい。
好きなエピソードもこうなんか人気でしたよね、確か。
そうそうそう。
だから一番
ですね、
うんうん。で、あと、まあ、メダルオーナーのね、解放でね、
はい。
レノホをね、探しに行くっていう話があって、
うんうん、
で、レノホが偉いこうね、その落ち込んでるんやけど、落ち込んでるっていうか、まあ、やる気をなくしてるんやけど、まあ、話聞いてみたら大した理由じゃなかったっていうのがあって、
うん。
うん、
で、それについて、トヘロスさんからお便りありまして、これ、ピッチさん、お願いします。
はい、トヘロスさんからいただきました。レノッホさんの設定がツボだった。ウィーでのベータテスト時に、グレンに、投獄されてましたね。かっこしかもメダル交換役。気になってそのメダル盗んだ民家をグレンで調べたけど、どこかわからなかった。ベータ当時ならちゃんと設定あったのかな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、ベータの時は、レノホーさんがメダル交換役だったんです
ね。うん。全然覚えてない。
しかも、投獄されてたんですね。
投獄されてたの覚えてますわ。
ああ。
牢屋にも降りていけなかったんじゃなかったっけかな。
うん。
グレンの、最初の扉みたいのあるじゃないですか。
うん。
牢獄の。
うん。
あそこの、にいたような気がするんだけど。違ったかな？総集編の訂正会をしなきゃならないかもしれないんで、うかつなこと言えないですけど。
うん、まあまあ、この、投獄されてたって話は、この、今回、レノホの口から出てたんで、
うん、
それがグレンで捕まってた、しかもベータの話だったっていうのは、なかなか面白いですよね。
すごいな。ベータの話までこういうとこですかなんて。
ねえ、うんうん。ベータやった人にしか分からへん。
分からんですよね、
うん。うん。はい。で、ここからアズランに行きまして。
うん。
うん。で、アズランが、まあ、風乗りの話ですね。
はいはいはい。
うん。まあ、まず、最初にね、カムシカたちを嫌ってる、まあ、名前が、あの子何枚なんでした？
女の子ですよね。フラウ。フラウ。
フラウは、フラウ坊や。
フーラ、フーラ、フーラ、
フーラ。フーラね。
いい加減に覚えないで、本当にもう。 いろいろ触れるので、本当に。
パッとできたんですかね。ちょっと、よう考えれば。
フーラがね、こう、カムシカに対してね、大事に持ってるケキちゃんを投げてしまうとかいう。で、そのケキちゃんが崖に落ちそうになって、それをカムシカが助けてくれるっていうくだりがあったりして。
うん。
うん、まあ、アズランの話は、僕とピチさんが最初に触れた、
そうですね。
キークエなんで、
うん、
まあ、印象はかなり強いんですけど、
うん。
あの時も言いましたけど、僕はやっぱり、ストーリー的にはそんなに深みがなかったんで、
お
ー。だから、最初に受けたキークエとしては、あんまり、その、順番的には良くなかったんかなと思いましたね。
おー。
うん、
でも完全に僕雰囲気はドラクエっていう感じじゃないですか、あの世界観とあの音楽とかも。
そうですか？
ええ
ー。音楽は？
ええー、もうなんかドラクエっぽく、僕は好きでしたけどね。
ああ、
うん。
プスゴンが僕、いまいち合ってないなと思いましたけどね。
ああ、ちょっとまあ、バラエ系ですけど。
なんで、うん。
あれまあ、よくあるパターンかなと思って。
うん、
俺ね、やっぱなんかドラクエ10っていうものを始めたときに、
うん、
その、エルトラ大陸っていうのが、
うん、
和風チックにまとめられてるじゃないですか。
うん、
これね、よくできてるなーって思ってたんですよ。
あ、確かに。
うん。
うん、
なんか、エルフってほら、やっぱ、なんか、ファンタジーの王道のキャラクターじゃ、うん、
西洋キャラですよね、どっちか
というと。ね、どちらかというと、
うん。
これをこう、和風キャラクターに仕立て上げたっていうのも結構ドラクエ10の中では成功してるんじゃないかっていう気がする。
そうですね。
違和感が全くなかったんでね、
うんうん。そうですね、服装とか座り方とかはそうですよね。
うん、
和って感じですよね。
あの、NPC の名前も結構 和風の名前とかね、
うん、
多いじゃないですか。
うん、そうですね、う
ん。なので、フーラっていう名前だって、なんとなくかっこ、かの、まあ、風の使い手っていう意味もあるし、
うん、
風をイメージする名前じゃないですか。
うん、
そういうののつけ方とかさ、うまかったと思いますよ。
うん。ですね。
うん。
うん、で、これ、アズランの、話なんですけど、サイフリートさんからお便りいただいてまして、
はい。
ケンタロウさん、お願いします。
はい。サイフリートさんからちょっとお話ししてます。方向さんと話されてましたよね。あの人確か始めた頃はメッシさんだったはず。メッシさんが別のイベント参加されたため、方向さんに変わったと思いますといただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これほんまびっくりなんですけど。
はいはい。
いや、かすかに覚えてるんですよ。メッシと話したイメージがあって。
うん。
で、そのメッシが、別のいわゆる、あのイベントですよね、結婚の。
うん。
あっちに、出てきたじゃないですか。覚えてないですか？ぷっくり体型のエルフのおっちゃんなんですけど。
うん。うん、あの、ジュンブライドの
イベント
ですね。
そうそうそうそう。
ね、
いろいろ、ちょっと騒がれてるね、これ。
そうそうそうそう。あっちにメッシさんが出たために、うん、メッシさんここに立ってたの方を、方向さんに入れ替えてるってことなんですよね。
全然知らんですよ、
うん。びっくりなんですよ。こんなん、なんで気づいたんやって思いますけど、すごいなと思って。
シナリオン感動ですかね。
ちょっとね。
普通気づかんですよね。
うん。うん、スクエニさん、ちょっとサイフリートさん雇った方がいいんちゃうかと思
って。もうちょっと褒め言葉ですけど、ちょっと異常ですよね、この詳しさは。
そう。そううん、すごいなと思って。
うん。
はい。で、あと、本棚にね、まあ、アズランのね、風乗りの話が、書いてあったんですけど、まあ、数百年前に天変地異があって、うん、風が淀むようになって、で、そのために風乗りの儀式が生まれたっていう話があったんですけど、
うん、
それをヤギニョンさんが、数百年前の天変地異って、レなんとかですよね。まあ、いわゆるレーダメテスですよね。
うん。
のことかなと。で、こう、アズランの風乗りって、あれがきっかけだったんですね。なるほど、知りませんでした。といただいたんですけど、
う
あの時は気づかんかったけど、そういえば数百年前の天変地異って言われたらそれぐらいしか思いつかないですね。
うん。
うん、なるほどなと。
は
あ、っていうとこなんで、まあまあ、あの、レイダーメテスの影響ってかなり大きかったんだなと。
うん。
うん、いうとこですね。で、レンドア入りまして、はい、レンドアでまあいろいろクエストあって、まあこの子で受けたクエストはその後にグレンに行くんで、それがちょうど良かったんで、
うん、
うん。ちょうどいいクエストがいっぱいあったんで、順番的に良かったなと。
うん。
で、グレン行きまして。
はい。
ここでね、ムービーのね、
うん。
犬が映ってるっていうことに、
うん。
気づいたっていうか、犬の話は確かサイフリートさんが教えてくれたんですけど、
うん。
あ、ほんまや、犬映ってるわっていうのが、ここでグレンで初めて気づいたって話です。
うん、俺なんて、総集編聞いて初めて知りました
よ。うん。いや、気づいてる人が少ないと思うんですよね。
かすかに出てきてるなっていうイメージぐらいですけど、
うん。
毎度毎度とは思ってませんよ。
そうですね。
うん。
全部は全然わからなかったですね。
うん。うん、で、これをね、ポメマンさんが教えてくれてて、
はい。
これほな、ピチさん、ちょっと読んでみます。
はい。ポメマンさんがいただきました。キーエンブレムの色については、黒、白、紫がよくわからないので、意味はないものもあるかもしれませんが、ガタラの、黄色については、現代でしたっけ？
元来、
ドワーフが持っているイメージ、大地、石、土によるものだと勝手に解釈しています。初めての街に着いた際に流れるムービーは、クエストが多すぎて混乱しがちな初心者プレイヤーのために途中から導入されたものなので、犬が走っていく方向はどの街でもメインストーリーを受注できる場所へ向かっています。いつも通り推測ですが、目的に沿っているので誘導先と思われます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これすごいなと思って。
いや、思うと、
うん、
これシリーズ作品でも、
うん、
初めての街に入ったら、
うん、
最初にあの、実はこのキャラクター動かせなくて、
うん、
キーの操作を受け付けなくて、
うん、
ワンワンワンって犬がこうなんかコマンド、あの、セリフが出た後に、うん、ある一方方向にずーっと走っていくシーンとかあるんですよ。
はいはいはい。
覚えてるんですけど、これ何の作品だったか覚えてないんですよね。
うん。
それって要は目を注視させて、あっち側に何かあるよっていうことをイメージさせてから操作を受け付けさせるじゃないですか。
うん。
だからそこで、ま、ある初めての場所に来た施設こうなってんだな。そういえば犬の行った先ってどうなってんだろうって言っていくっていうところが多分導入なので、
うん、
まあシリーズを踏襲してるんだなと思うと、これなかなかやっぱあれですよ、よくできてるなと、うん、
ですね。全然何も思わなかったですね、本当。
うん、
まあ 3D になったからね、
うん、
あのその中止がまたちょっと違う方向に伸びちゃうので、
うん
うん、あのこればっかりをこうそうだとは言い切れないですけど。でもまあ、こうシリーズをうまくね、使われてるんだなって気がします。
ああ、こういう誘導はうまいですね。
ね、
まあ、最近だったらもう、なんか地図開いてここに行けみたいな丸しとる時もよくあるじゃないですか。あ、ここ行けばいいかなっていう感じで。
実に今のドラクエ10がね、初心者救済というか、クエストにね、迷わないようにって言っても、マップに、ね、行き先をマッピングしてくれてるのはあるので。
うん。
それはそれありがたいです。こういう見せ方は、
そうそう。
上手ですね。
だと思いますね。
そうですね。だから入ってくる場所がね、その、うん、街の入り口から入ってくるか、駅で来るか、
うん、
その場所がそれぞれ違うから、
うん、
こういう風に誘導した方が分かりやすい。しかも説明なしに誘導するっていうところがすごく考えられてて、うん、それに気づいたポンマンさんがほんますごいなと
思って。ですね、
うん。あとキーエンブレムの色の話なんですけど。
うん、
うん。なんでガタラ黒なんかとかね。うん、グレンが黒なんかとか、ガタラが黄色なんかっていう話をしてましたけど、
うん。
まあ、僕らのイメージからすると、そのガタラはドワーフなんで肌の色で緑みたいな、イメージを持ってしまいそうなんですよね。
うん。
うん。やけど、その、エルフが緑やったんです、確か。
うん。
なんで、そういう意味で言うと、その、土地の色を意識してる ポメマンさんの言う通り、ガタラやったら、その大地の色とか、うん、土の色で、黄色になってるんじゃないかと。
はいはいはい、はい。今、バトルトリニティでね、ガタラアームズと黄色ですもんね。
ああ、そうですね。
ね。
うん。だから、その、肌の色とかそういうんじゃなくて、その、そこの土地を表してると考えたら確かにそうやなと。うん、この辺もポメマンさんの考察はすごいですね。
うん、僕は完全に肌とか言ってましたね、それ。
ですね。
うん。
うん、あと、グレンの話ですけど、
はい。
こう、バグドウがね、こう、ネックレスのせいで呪われるじゃないですか。
うん。
で、呪われて死にかけるじゃないですか。
うん。
あれをね、ネックレスを外してあげたのはマリーンなんですよね。
うん。
で、この時点では意味わからんかったけど、その、そういうもんかと思ってたけど、後に、ガートの話を、うん、わかると、あのバグ動画つけてるネックレスっていうのは、ジュリアンテがプレゼントしてるもんなんで、
あうん、
ジュリアンテの、邪魔をマリーンがしてるっていうことになるんですよね。
うん、
あとあと考えると、ここちょっとおかしいなと思ったんですよ。
あ
ジュリアンテからしたら、その、うん、ね、バグ動画を、おかしくしてしまって戦争を起こしてしやろうっていう、
うん、
うん、のにそのマリーンはね可愛い可愛い妹とか言ってたくせに妹のやってること完全に邪魔してますからね。
バグドウ。それはまあ、うん、狙ったわけじゃないんでしょうね多分。
どうなんでしょうかね。なぜわざわざマリーンはここに来たのかっていう話ですよね。
ああ。
トータルで考えるとちょっとここおかしいなって思ったんです後で。
さすが細かいところに気づく男ですね。
で次オルフェアに行きまして、
はいはいはい、
うん、まあ人気の高い、うん、キークエストですけど、
うん、
ナブレと団長が、まあうん、とにかくかっこよかったと、
うん
うん、で、こう、ザイガスがね、ここに、救世主が生まれるから、
うんうん、
そいつらを全部食ってやろうと思ったけど、アルウェの計らいによって、まあ、ナブレット団長が全員さらって、
うん、
銀の丘に閉じ込めて、ザイガスを騙したっていう話ですけど、
うんうん
うん、まあ、確かにやっぱりナブレット団長がすごくかっこよかったんで、改めて見ても、かっこいいし、
うん、
こう、ザイガスがね、とにかく素直なんですよね。アルウェの言うことを丸々、聞きますし、うん、あっち行けこっち行けっていう話も全部素直に聞いてますし、なんだとみたいな。
嘘ついたなって思ってますかね。
ですね。うん、あとまあまあ、フォステイル像が、
うん、
うん、タラコ唇に見えるっていう。
あれは色の関係性ですけどね、やっぱ。
まあまあ、一色なんでね、像なんでね、
うん。
うん。なんで、そう見えるだけなんですけど、これに対する反応が全然ないんで、あれ、あんまりみんなはそう思わへんのかなと思ったんですけど、ケンタロウさん。
お、思ってもないのこと。
そうですか。
え、そう、そう言われたら、そう言われたらそうにしか見えなくなってきますからね。
うん、そうそうそうそう。
うん、
僕は最初からタコ唇やと思ってたんで、ホステイルは。うん、あの時点でね、あの像でしか見えてないんで。まあ、オルブフェアの話は、良かったですね、確かに。そうです。
ほとみの人が、ちびっこキャラだったんで、ちょっと気を抜いてたんですけども、うん、かなりいい話だったんで。
うん。ですね。ヤギニョンさんからお便りいただいてて、アルエオヒちゃん様の予知って、実は微妙に外れてますよね。お姫様になりたかったのになったのはお妃様だし、うん、生まれたのはイケメンといただきました、
うん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、確かに微妙にずれてるのはずれてますね。
うん。
うん、お姫様になりたいって書いてんのに、お姫様通り越してもうすぐお妃様になってますから。うん。ね、かわいいイケメンが。ね、生まれて欲しいって書いてんのに。
はい。
うん、まあまあ、あれはでも見る人によってはイケメンなん
そうね。かわいらしい。ええ。
うん。
ショタでいいんじゃないですか。
ショタか、あれは。
かわいい顔してないですか。
まあ、ぬいぐるみですけどね、もう。うん、まあまあ、これはまあ、人の味方ですね。
うん、はいはい。
はい。で、オルフェアの話が終わって、次、ジュレットの話。
うん。
まあ、ジュレット行くと、まあ、またいろいろ受け入れたんで、道具袋拡張クエストがあって、
うん、
で、僕ら的にはまだ、ドアラジコはそこまで行ってませんけど、最後の話まで知ってるから、
うん、
トートのこの辺の振る舞いがね、見ててちょっと痛々しいというか、非常に心が痛むんですけどね、とうとう。頑張って、うん。最初はね、父親のふりしてね、作ってますんで、カバンを。うん、あと、こう、ソーミャがね、猫の赤ちゃんを隠して、
うん、
ここにはいないよって言って、こう、新喜劇みたいなことをしてましたけど、ここにはいないから、にゃーってこう言ってね。
うん
うんここの話は、まあ、猫島行く前に、
はい。
一旦、音叉を直しに行くんですよね。
うん。
うん。で、そこで、ベリナードの女王の話で、歌を歌うと生きとし生けるものに力を与えると。
うん。
うん。で、生きとし生けるものっていうことは、モンスターにも、影響を与えるんじゃないのっていう話をしてましたけど。
うん。
うん。まあまあそんな話がいろいろあって。で、ジュレットの話。あと、まあそこから猫島の方に行くんですけど。
はい。
うん。まあ、この辺の話、僕とピーチさんにはあんまり確か人気なかったんですよね。
そうなんですよね。そっち、魚関係はですね。
うん。ケンタオさん的には
俺もね、実はね、
うん、
この中都市の、
うん、
はい。中では、
うん、
このリベリオの話にとソーミャのとヒューザのこの三人の話っていうのが、
うん、
実はねあんまり好きじゃない。ただ、
うん、
思い直すきっかけがあって、
うん、
はい、実は蒼天のソーラなんですよ。蒼天のソーラでやっぱ、
うん、
そのヒューザなりリベリオとか、
うん、
今ではそのリベリオの、まあ、これは、中島先生の、で、が作られた話でもあるんですけど、
うん、
リベリオの先祖の話みたいなのも出てくるんですけど、
はいはいはい。
まあ、ソーラっていうのがそもそもウェディじゃないですか、
うん。
そういうのもあって、ここが結構クローズアップして捉えられてたりするのもあって、
うん、
この三人の関係が、より深まってるんですね。
うん、
ソーラって、
うん。
そのおかげで、実は、このキャットリベリオっていうキャラクターが好きなんです。
それはありますね。
なんつうかね、なんだろう、ヤクザ映画でいう不器用なヤクザみたいなのいるじゃないですか。そんな生き方をしているリベリオです、
うん
うん。自分なりの仁義はあるんだけど、みたいなね。
うん、
そんな生き方をしているリベリオがノーとミヤルジっていうこのコンビがね。鉄砲玉じゃないですか、ミヤルジって。
うん、
いわゆる。
なるほど、
うんうん。そのイメージはありますね。
ですね。まあ、確かに珍しく、そのままのストーリーに出てきた、そのままのキャラクターでソーラーに出てくるんで、うん、確かに、うん、あそこでいいイメージに変わったっていうのもありますね。で、ここから大きい町に入りますけど。
はい。
メギストリス。
はい。
メギストリスで、こう、キークエストで初めて、こう、前後編をやったんですけど。
はいはいはい。
まあ、とにかく長かったんですよ。
多かったですからね。
うん。
うん、
で、ここがね、僕は全く、まさかの覚えてなくて。オフォステイル出てきたみたいなことをほんまに思ってましたんで、
うん、
うん、あ、こうやったっけっていうのでかなり僕的に僕一人楽しんでたっていう感じなんですけど、聞いてる人は何言ってんねんって思ってたかもしれんけど、
うん
うん、まあそれはオルフェアから繋がってるアルウェイのノートから来てる話で、
うん、
はい、
うん、まあここの話はねかなりやっぱり、よくできてるなと、
うん、うん、
そして今やね、もうあのラグアス王子よりはラグアス王なわけじゃないですか。
はい。
まあここのそのいわゆる仙台王、プーポッパン王っていうのがね出てくる、話の最後、最終としてあって最後であるみたいなね、いう部分で、なんて顔色の悪いプーポッパンがいるもんだとずっと思ってましたけどね、やっぱ。
いいですね。あと、まあ、ここで言われる、その、ノートの使い方ね。
はいはい。
ほんまにそれでよかったんかって後で思うけど、ストーリー的には、まあ、あれが一番いい使い方なんでしょうけど。
最高じゃないですか。
なんですけど、頭よく使うにはそうじゃないやろうとは思いましたけど。
なかなかその、やっぱ、ストーリー的には悲劇的な話じゃないですか。でも、そいつをこう、やっぱ、プクリポというものに演じさせるっていうところにおいては、ね、なかなか面白かったと思うんです。この、やっぱ今度は大都市に移った時の、五大陸見てみると、やっぱり、この、メニストリスの話、かなり悲劇的な話なんですよね。いや、言っちゃえば死人も出てしまいますしね。
うん、
なので、そういう意味では、犠牲者というかね、今のメニストリスっていうものがある、ためには、こういう風な歴史をたどるしかなかったっていうものの一つが見られるんですけどね。
まあ、見た目もあの見た目だったからこそ本当グッときましたね。うまいなぁ。
あとまあ、大都市の方でここを一番最初に会ったために、大臣が全員怪しく見えるっていうね。
特にありますわ。そうですね、ここのは。怪しかったね、
ですね。まあまあ、あと、フォステイルが結局、謎のまま終わったと。いう感じなんで。まあ僕はフォステイル大好きなんで、この先、先週、あの話で出ましたけど、例のクエストの話で出ましたけど、フォステイルの扱いには重々気をつけてほしいなと思います、かっこよさを絶対崩さんといてほしいなと、
まあ、この後ね、また街の話、街クエストの話でまた、再度喋ることになると思うんですけど、割とこれを過去の話とかを絡めた話っていうのは、俺は結構好きですね。
僕、メギーの配信クエなんか全く覚えてないですね、今。
やっぱ、本当はですよ。話上では語られるんですけど、この、ホステイルが嫁さんにもろた、町の名前ですよね。城の名前になったメギストリス姫っていう、この人の顔を見てみたかったですね。
はいはいはいはい。
それ言われて思い出しました。
なるほど。その話、どっか誰か書いてなかったかな。まあまあ、出てくるかもしれないですけど、その絵はあったんじゃないかって言ってる人いますよ。メギストリス王妃の王妃ってか。
あ、そうか。へぇー。
絵があったんじゃないかって言ってる人いますよ。
へぇー、そうか。でも、今、あれですよ。ちょうど大陸ごとに俺めくってってるんですけど。
はいはい。
これには顔出てないですよ。創世記の方にはね。
一瞬ある絵に見えるけど、みたいなことを、確か誰かが
書いてた。へぇー。はい。面白いですね。
はい。で、次、神春向に行きまして。
はいはい。
あと、ここで僕がね、病院のクエを受けて、で、病院やったんやけど、ピチさんは違うところでクエストを受けたみたいな話をしてて、メギ以外に病院があったの?みたいな話をしてたんですけど、
はいはいはい。
ケンタロウさんもちろんしてました、これは。
知らなかったです。
あ、知らなかったですか?じゃあよかったよかった。
僕だけじゃ
なかった
です。そもそも美容院に用事がございませんので。
出た。
物理的な問題なんで。
ね、各、大きい方の町にあるっていうことを全く知らなくて。
はいはいはい。
知ってても多分目に留まってないんでしょうね。
長いこと上原美におりましたからね。
まあ、用事があるのはもう、あったらメギ行きますんで。 うん。うん。これがかなりびっくりしたんですけど。あと、まあ、神春ムイからね、崖っぷちに行くときに、
うん。
崩壊を見るわけですけど、崖っぷちの。
うん。
あの、僕的にはね、それを見た瞬間に、うわーって驚きたかったんやけど、さすがに、7キャラ目ですんで、さすがに覚えてたっていうね。うん。あと、最初の、レベル解放。
はいはい。
うん。伝説の、ロックフェス。皆さん経験されたと思いますけど。
うん。
初期からやってる人はね。
はいですね。
うん。が、今や、メガザルを倒さなくても、隣のエリアの、やつを倒せばいいっていうね。
ああ、うん。
めちゃめちゃ、簡単になってましたけど。
大変でしたよね、あれは。うん、
で、神春ムイのクエストの話なんですけど、キークエの話なんですけど、うん、
はい、
あ、僕とピーチさん一押しの話ですよね。
そうですね。
うん、俺はね、先ほどちょっとちらって言いましたけど、
うん、
俺、あの、捨てられた城の雰囲気と、
うん、
あと、あの、中の迷路のめんどくささと、う
ん、あ、はいはいはい。
あと、その絡みで行く暗黒体重。
うん、
あの雰囲気がとても嫌いで。
ああ、いや、それはわかります。僕も嫌いです、それは。
うん。うん、
だからこそ、ストーリーの最後が入ってきたんですよ。
そう、
ね。いやいややってるのに、最後にこんな話持ってくるか言ってズドーンってきたんですよ。うん、
それはわかります。
うん、いやいやって。
いやいや、ほんまにね、捨てられた城とか迷うからめんどくさかったんですよ。
うん。
うん、どっち行ったらええねんと思ってましたからね。
うん
うん、
ただやっぱり、あの、やっぱストーリーの見せ方、ドラゴンクエストとしての見せ方としての、その、うん、ミスリードさせて、
うん、
うまくその、本編に持ってくるやり方っていうののうまさっていうのは、これ以上のクエストなかったですよ。
そうです。うん、まんまと引っかかったたちですよね、うん。
誰が敵で誰が味方だったのかっていうのを、最後の最後まで、こう、なんていうの、ずっと、そっちじゃないって思わせといて。
うん。
っていうのはうまかったですよ、これ。
うまかった、
ね。
うん。
うん。最後お姉さんのメッセージもぐわっと来て。
ですね。
いや、やばかったですね。うん、曲と相まって。
あと一つ言っておきたいんですけど、うん、
はい。
いまだに俺、この、あの、エルトナ、ニコロイ王に絡んでの話として、ちょっとうさんくさいなと思ってて、
うん。
なんですか、あの、使えてる、キュウスケってるでしょ、
はい、はいはいはい。
こいつ、うさんくさいっすよね。
あ、そうですよ。
なんかこう、なんていうかね、あの、スピンドル兵士長的な感じじゃないですか、これ。
ケンタロウさんは、エルフの初期村のクエストはやったことないんですよね。
やってないんですよ。
うん、
そこは結構大事ですよ。
ああですね、
うん。そこを経験してるかどうかっていうのが、キュウスケの。
あ、そうですか。
味方にだいぶ関わり。
変わってくる。
変わってきます。うん。
そうだろうね。
うん。
そうか。
うん。ちゃんとした男ですね。
そうそう。根底には、あ、こういうやつなんやっていうのはあります。
うん。ちょっと見た目が、あれですけど。
うん。ですね。確かに、神春ムイのだけ見ると、ね、うっとうしい男ですからね。
うん。そう。
へぇ
やっぱ大陸違いだったら、ここまで差がありますね、やっぱ。言うてましたけど。
うん。
そうですね。だから、そういうことなんですよ、きっと。
うん。
うん、これから出てくる、あの、ドワーフで言う、うん、あれの見方と変わりますよ。
ああ、そうですね。
まあ、
はいはい。
ああまあまあ、ドラム行くんでね、これからね。
うん、
はい。
で、ここのクエストの話で、サイフリートさんから、いただいてまして、はい、ピチさんお願いします。
はい、サイフリートさんがいただきました。神派の話で、キーエンブレムをもらった後だと思うのですが、お城の中庭の桜の木のそばに老人二人組の一人、カクという名前のおじいさん、ムービーありますよね。それを見た後話しかけると、ああって感じの、話聞けますが、聞かれたのでしょうか。ふと気になったので。
はい。うん、はい、ありがとうございます。
はい。
これね、こんなんあったっけと思って、
はい。
つい最近見てきました。
おうほうほ
う。うん。ムービーありました。
はぁ。
で、ちょっとメモ取りましたんで、ちょっとここで読んでみますね。
はいはい。
各、おじいさんの方ね。各が。
これちょっとあの、各さんを、うん。兄さんやってください。俺が鈴さんやります。
あ、わかりました。鈴がおばあさんの方で。
はい。
はい。じゃあ僕各。ニコロイ様と捨てられた城で、リタ姫様のことを知ったそうじゃの。
じいさん、今わし、あの姫の名など口にしてはなりません。災いを呼びますぞ。
鈴、リタ姫様は本に頭がよく優しい子じゃった。会えば喧嘩ばかりで素直になれなかったわしらを結びつけてくれたのは他でもない。リタ姫様じゃったろう。とってもお似合いなのに、と。リタ姫様は無邪気な笑顔でおっしゃられた。あの笑顔でわしらは素直になれたのじゃ。そんな優しい姫様が人が変わったように恐慌を起こしたからたたりだ、呪いだと皆恐れて城を捨てたのじゃ。あの悲しい出来事はまだ若い兵士だったわしの目の前で起きたのだ。今もこの目に焼き付いておる。アグシュナ様を手にかけた後、我に帰ったリタ姫様の、例えようもなく、悲しげな顔。そしてその後、王家の庭の泉の淵で、揃えた状態で見つかったリタ姫様の履物。当時は全てが恐ろしく、あの城から遠く離れることしか考えられなかったが、一番辛く苦しい思いをしたのは、リタ姫様ではなかったかと。今ではそう思うんじゃよ、
うん、
っていう話がありまして
、ちょっともう覚えてないですけど あったですね。
いやそうですね、もしかしたらピッチさん、うん、今行ったらこのムービー流れるかもしれないですよ。
まあ見てから忘れとるだけかもしれないですけど、
うん、まあまあそうですね。だから、うん、このムービーが流れなかったら見てないってことですよ。あです、ね、見たってことですよ、
うんうん、
でこのムービー見た後でもう一回話しかけると、
ええ、
なんと、リタ姫様がアグシュナ王妃様の偽物をたった一人で封じていたのじゃと。なんとも思いがけの話じゃが、そう考えれば納得できることがいくつもある。本当の母が死んでしまったことを誰にも伝えることができなかったとは、リタ姫様ならありそうなことじゃ。まだ幼い子供であったのに、それが白き者として生まれたあの子の運命だったのじゃろうか、とありまして。
ああ、ほんまええ子っすね。
っていうか、こんな話をね、こんなところ、ストーリーと関係ないところでね、喋らせるとはね。全く見ずに通り過ぎてましたからね、これ、
うんうん。もっとこれ押してもいい話ですね。
ですよね。かなり、うん、あの、ストーリーの後、全員が読んどくべき文章ですよね、これはね。
うん
うん、だって、リタ姫様の履物がね、揃えて泉の淵に置いてあったっていう話ね。これはなかなかヘビーじゃないですか。
ね、
うん。それを知っててみんなね、城を捨てて逃げたわけですよ。
はいはいはい。
うん、いや、やっぱここの話好きですね。
いいですね。
うん、
なんとなくね、その、まあ、これに限らずですけど、
う
ん、
はい。
ここのエルトナ大陸っていうのは、
うん、
いわゆるその、ドラクエシリーズでいう、その、廃墟に相当する、古くはドムドーラとかね、
はいはいはい、
みたいな、街があったのに滅ぼされたっていうのが、例えば、落葉の、ね、一角だったり、
うん、
で、もちろんこの捨てられた城っていうのも、本来ここが上春無以上があった、ことが、
うん
うん、
まあもうどうしても捨てざるを得なくなったっていう形で、まあ訪れることになるんですけどね。
はいはい、はい。
なので、ちょっとやっぱ、陰鬱とした感じもありながら、ストーリーを語らせるにはね、やっぱ面白かった街なのかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。
うん。
で、次、ベリナード城下町行きまして。
はい。
まあまず入ってね、まあいろいろ話聞いてたら、城に入る前に、
うん、
M と Y に先に会っちゃうっていうね。まだ、メルーコにも、ユナティにも会ってないのにっていうことですよ。
はいはい。
まあ、ここで合成したりなんかして、まあ、ここでもね、いろいろありましたけど、城に入ると、 キンナーがおって、うん、ジュレットの町でね、一緒に遺跡を入って、あの、音叉を直しに行った仲なのに、
うん、
キンナーが全く、懐かしいなっていう話もなくて、
うん
うん、で、その後王妃様に話聞いて出てきてもまた同じ話で、
うん、
で、今度王子の様子見に行ってくれって言われて行ったら、あの、キンナーがね、あの、さっき2回も話しかけたのに、ドアラジコさん来てたんですね、みたいな。さっきあったやんっていう話がありましたけど。
うん、まあ、今ゲームやっちゅう話ですね。
いや、でもあっこに立たしてたらあかんやろって話です。うん、まあ、ベリーダードの話ですけど、うん、まあ、僕的にはやっぱあんま好きな話ではなかったんですけど、
同じく、そう、同じ感じで知って、うん、
でも改めてやると、やっぱ、まあまあ、いい話っていうか、うん、うん、この、王妃様の、うん、王妃様、王妃様じゃないわ。女王ね。
うん。
女王の威厳がね、やっぱかっこええなと。
あの、うん、改めて。お父さんのかっこよさもありましたね。
ね。うん。メルコもかっこいいですね。
うん、メルコ、やっぱ大好きですもんね。
うん。
うん。
うんうん、ですね。まあ、この辺の話はだいぶ、うん、面白かったですね。
うん。
うん、
あとね、あの、うん、ちなみに、まあ、俺は、あの、なんですか、その、封印された、暴君バサグランデって、うん、あの、当時めちゃくちゃ強かったボスキャラだと思うんですけど、
うん、
こいつね、割と空気ボスなんですよ、俺にとって。
うん。
お。
空気ボス。確かに強いんですけど、
はいはい。
印象に残っていない、ストーリーボスキャラなんですよ。
あ、ポンポンとでみたいな感じですか。
そうそうそう。お前別にって感じ。
あ、そっかそっか。
そうですね。暴君エピソードが特になかったんでね。
その、なんだろう、あの、まあ、この後語られるカバルナにしても、
うん、
割とこう、まがまがしいイメージとか、
うん、
さっきのアラグナにしてもそうでしょ、
うん、
あ、なんかこう、やっぱり迫り来る脅威的なものが、なんかバサグランデの場合、うん、あんまりなくて、
うん
うん、あの、まあ、ストーリーの流れとしてはとても面白かったし、
うん、
あの、オーディス王子のその、なんていうか、かませ感がすごいですよね。
うん、そうですね。
ね、
うん。
うん。うん。だ、まあ、ちょっと、あの、加えて言うならばですよ。
うん。
この後ですよね、あの、バージョン4の、うん、4.5、もしくは 4.6 あたりに、この、ウェナ諸島の、過去の話っていうのが出てくると思うんですけど、
はいはいはい。
さて、何を持ってくるのかと思ってるんですよ、やっぱ。猫たちの話なのか、それともこの、ベリナードの、
うん、
王国の過去の話なのかってなると、
うん、
この、セイリア、
うん。そうですね、
うん。彼女の話なんかが知ってみたいな、とかって思ったりもするんですよね。
ああ。
基本そこしかないじゃないですかね、なんか。
うん。
うん、
そこが、ちょっとユンユンさんがね、お便り書いてましてね。
はいはい。
だケンタロウさん、ちょっとユンユンさんの呼んでもらえます？
はい、ユンユンさんからちょっとしました。ベリ、あ、この人、勝手な略し方するからわからへん。ベリナードストーリーの兄さんの往生推しがめっちゃ笑った。ここで、んって思ったのが、メタルギアっぽいですね。セイリアは過去の時代の人なので、今の主人公が過去に行って、その頃のお話をクローズアップする日が来るんじゃないかと、今回も楽しく拝聴しましたというお便りをいただいております。
はい。
何、この、何この、予感めいた感じは。
シンクロしましたね、あの、ケンタロウさんと。
あまりシンクロしたくないんですけど
ね。なるほど。この時点でこんなこと言ってたんですね。
うん。まあ、僕の予想っていうわけじゃないですけど、そのバージョン4のストーリーが、
ええ、
あんまり今のね、現代の街と絡めてないなと思うんで、
うんうんうん。うん、
あんまり絡めすぎると、毎回言いますけど、ストーリーの層が出てしまいますんで、
うんうん、確かにね。
そこはそこまで絡めてこない、セイリアの話にはいかないんじゃないかなとは、ちょっと思ってます。思いますね。
ああ、そうっすか。
あるとしたら、もっと前の話かなと、その、 女王の方に、なっていく前の、
うん
うん、
男が王様だった頃の時代の話の方が、あんまり、
うんうんうん。ああ、そう、面白いかもしれないですね。
うん。
ね
うん、いわゆるラーディス王が最後の男性王じゃないですか。
うん、
うん。うん。だからそこに至る話とか、そっちの方かなとは思いますけど。
うん。
うん。
ね
うん、で、そのセリアがね、現れたことで、この人が女王候補でいいんちゃうのっていう話をしてましたけど、うん、それは最後まで僕は納得してませんでした、ねうん、で、あとね、ヤギニョンさんからお便りいただいてて、
はい
細かいことですが、詩歌、いわゆる、ポエムの詩と、
うん
ソングの詩の詩歌、うんは、シカと読むんじゃなくて、
うん、
シーカです。っていう、こう、訂正をいただいてるんですけど。
うん。おいおいおい。
僕もこれ全く知らなくて、すっごく恥ずかしくて。ケンタロウさん知ってましたこれ。
あ、当然ですよ。
あ、やっぱり。
うん。
すっごい恥ずかしいな。僕ずっとシカシカって言ってたんで。
なので、シーカの守り手なんですね。
そうそうそう。
うん。
うん。
あ、もう僕は誤差ですね。
誤差の使い方もおかしいしね、うん、あまあまあこれから僕はもう昔から知ってたようにシーカと呼んでいきますけど焼き城さんありがとうございます。
ありがとうございます。
でドルアム王国入っていきまして、
はい待ってました。
まあまあここの話はね僕らはちょっとね笑い話みたいにしてしまったんで、
で、ね
うん、あの聞いてる人にちょっと不快な思いをさせてもらったしてしまったかもしれないですけど、
うん、
うん、あと、ここの王子名前何やったか忘れたけど
ひどい
何でしたっけ
ひどいえ
ラミザ
うん、ラミザ王子。
ラミザ王子ね、
うん。うん。
が頼りない。で、このドラクエ10の世界の王子を大抵頼りないっていう話をしてたんですけど。
うん。
あと、それに付随して、こう、王妃が大抵死んでるんですよね。
ああ、うん。
王妃で生きてる人って言います？ベリナードは女王じゃないですか。
女王ですからね。
女王以外で王妃が生きてるところって多分ないと思うんですよね。
うん。
王妃全員死んでるんちゃうかな。あの、まあ、グランゼドーラとかは別として。
うん。
うん。
なんでそうか。
うん。
バーチャルの世界はですね。
うん。グレンもいないしな。
うん。でしょ。だからこの辺は設定がだいぶいろいろ被ってるなと、その、まあ、ラグアスはね、頼りになる存在にはなりましたけど、最初は頼らなかったし、
うん。
っていうことを考えると、王子頼らない説と、王妃死んでる説っていうのが、かなり有力じゃないかなと。
うんうん、あ似てますね。
うん
うん、あとは、名前のね、発音しにくい問題ね。
うん、
さっき、ケンタロウさんはカバルナって言いましたけど、
うん、
僕はクアバルナって呼んでしまうんで、あれを、
うん
うん。ドーラはドゥラですか？
ドゥラですよ。ドゥラ委員長。
ドゥラ。
ドゥラ君かわいそうでしょ、やっぱ。
え、
うん
この辺は、多分僕の方が少数派やと思うんですけど、うん、僕がそうやって呼んでしまうんで、
うんうん、
ちょっと聞きづらい放送になってしまったかもしれないですけど、うん、あと、あの、半球体の謎があったじゃないですか、サブクエでね。
ありましたね、
うん。あれって未だに明かされてないですよね。
ないですね。
うん、あの、ちょっと続きが知りたいんですけどね。結局何のことか全く
ない。ないですね、と言いながら、
うん、はいはいはい。
あの、物議を醸し出した某、あれですよ、ケーブルクエストではちょこっとだけ振られました、
ね。ちょっとだけ振ってましたね。
うん、
そうなんですね。
でも別に謎が解けるわけではなかったです
よね。そうそうそう。
うん
うん、なんで、まあ、かなり、ただ単に謎を膨らましただけのクエストやったんで、柔らかいとかね、食べられる的な感じだったんで。
うん。
うん、あと、まあ、印象に残っている油粘土発言ね。
うん。
うん。まあ、ここは、まあ、ルナナの発言ですけど、
うん。
ここ、その、ケンタロウさんは、ドワーフなんで、
はい。
ルナナの印象は多分違うと思うんですよね。
全然違いますね。
ね まあ、今回僕はドアラジコで始めてるんで、
うん
うん、その初期村のクエストもやったんで、あ、こういう人かと、
うん
うん、でお父さんの話も分かってるし、
うん
うん、背中にあの教会のマークを背負ってるじゃないですか、
うん
うん、あんなんなんかを見るとちょっとルナナのイメージもちょっと変わりましたけど、
うんうん、いや、やっぱただね、やっぱ緑の肌の連中しかいないところに、
うんうん、
人間がいるわけじゃないですか、
うん
うんうん、これが、ちょっと やっぱり最初の違和感っていうのはあるもののですよ。
うん、
やっぱり、あのキャラクターなので、うん、ドワークのストーリーとしてはすんなり入ってきてはいるんですよ。
うん、
ただやっぱ他の種族からしたら、
うん、
なんやねんこいつになると思うんですよ。
そうですね。ドルアームで初めて見ますからね。
うん。うん、で、なんでこいつこんな偉そうなんてなりますね。
うん、その、初めて出てきた割にキャラ立ちすぎやろうと思ってね。
うん
うん、まあまあその辺が、まあドアラジコで初めてだいぶいろいろ、謎が解けたってわけじゃないけど、まあまあいろいろ理解度が深まったかなと。
はいはいはい。
うん
まあ、おかげでね、小さつねさんからですね、
うん、
ルナナの下僕として私は描かれてい
た。そうですね。
そうでしたね。
はい、
あと、まあ、ドゥラ委員長。
うん。
うん。まあ、国王がね、双子が生まれたから言うて、片方捨てた、
うん、
それが自分だと思い込んでたドゥラさん。
うん。
もう、国王の一番の罪はね、それやと思うんですよね。先に、お前じゃないって言ってあげてほしかった。一番の被害者は彼だったんじゃないかなと思いますけど。
割とこのウラード国王ってさ、
うん。
なんか、意見持ってさ、なんか、椅子に座ってそんな顔してるけど、割と何もしてないですよね、この人ね。
まあ、そうですね。
うん。
うん。その、改めてね、こう、先が分かってる状況で僕らはこの見ていくと、
うん、
ドラ君がね、こう、ほんまにかわいそうでね、うん、止めてみせましょうとか言って、
どうやってやったときもなんか、
この、
ちょっと、
うん。三つのほくろみたいな感じで言ってましたけど、
うん
うん、まあ非常に、かわいそうな話でしたね。
全部かけ違わせてますよね。
うん、
盛り上がりましたね、違う意味で。
ですね、
はい。でもまあラストは感動のあれですからね、ちゃんと。
ああ、
うん、
まあ確かにね。
うん、そうですね。うん、チリのこと、あのセリフとかすごい感動しますから、
ああ、
そうですね。あの、海の親より育ての親みたいな感じの、あれがですね。好きです。
はいはいはい。なるほど。
まあね、この後のその、マチクエストの話と、
うん。
それから、ちょっと、キャラクターズファイル。
うん。
キャラクターズファイルの、あれですね。チリコとポイックリン。
うん。
この辺の話にもちょっと繋がってくる話も出てくるんで。
うん、
うん。ね。いろいろ、出てくるんですか、また。
ああ、ね、そうですよね。まあ、キャラクターズファイルまで行くかどうかちょっとわかんないですけど、うん。まあ、サブクエは多分、行くと思うんで。
ちなみに、お二人、ポイックリンなどの元ネタのポアトリンはご存知でした？
ポアトリンは知ってますよ。
あ、うん、見てました？
見てるわけないじゃないですか。
あ、僕は見てたんですけどね。
毎回ではないけど、まあ、チラッと見るぐらいかな。
うん、だから、ああ、懐かしいとこをこう攻めてきたなっていう部分で。センスあるのと。
うん、センスがあるのかどうかわかんない。
ありますよ。
で、ここのドルアームの話で、サイフリートさんからまたいただいてまして。
はい。
これ、ピジさんちょっと読んでみますか。
はい、サイフリートさんからいただきました。建築家のドン一族。ドラクエ4、ドン・ガーテ。記憶違いだったらごめんなさい。思い出しますよね。駅の謎謎の答えは裏側に書いてませんでした。当時、冥王より強いとされた天魔、ボスより強いフィールドモンスター、バージョン1をやってた時を思い出します。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ドンガーティいましたね、確か、
うん。ですね。
うん。馬車くれた人が弟子入りするとこですね、確か。
うん。
うん、
これあ
そのドン一族を一応、 撮ってるんじゃないですか、そっから。
時々、五大陸とか、あれですよね、レンダッシュとかも回ってる時に、ドン一族の話でいろいろ出てきますよね。
うん、
そ
う
ですね。覚えてるのは、メギストリスの、あれですよね、花畑の上にいるドワーフが言ってますよ、確かね。もん見上げながら。
ああ、そうでしたっけ。
うん。
うーん。
おー、そんな小ネタが。
うん、
あと、駅の看板、掲示板に、なぞなぞが書いてあったんですけど、
うん、
答え書いてないやんって言ってたら、こう裏側に書いてるらしいんですね。これ僕、確認しに来ましたけど、実際書いてましたわ、確かに。
細かいな、
うん、裏側なんて調べないですよね、普通。なんで知ってんねんって話ですよ、財布板は。
いや、でもなんかドラクエで、そういう看板の裏側とか見たら、裏側なんで文字書いてないとかいうメッセージとか流れた時もありますよね。
いや、大概そうですよ。
だから調べないんですよ、逆に。
そうそう。うん。
ああ、なるほど。
どうせ書いてない、読まれへんと思うから、裏は読まないですよ。
おお。
うん。で、まあ、冥王より強い天魔。まあ、確かに強かったですね。僕、後で倒しましたもん。冥王より。うん。天魔は強すぎるっていう話をありましたよ、当時。
ありましたね。
うん。
ああ。これ多分もう結構後だったんで、普通でしたね。
で、豆千代さんから、いただいてるんですけど、これほな、健太郎さん呼んでもらっていいですか。
はい、豆千代さんが頂戴しました。ドルアム編拝聴。今までずーっと天魔、カルバナだと思ってました。音声で聞くって大事ですね。ということで、やっぱ、番外編やってる回があるってい
うね。ですね。うん。うん、まあ、有名なところで言うと、ジウギスをジギウスって思ってた人とかね。うん、
ああ、いますね。
うん。
そのタイプですね。
うん。
なんでジギウスになるのかがわからんね。うん。
なんか、身に入りやすかったよね。
ザイガスって来てんだから、ジウギスでしょ。
でも、討伐売りで書いてる人多いですよね。
多い。
ジギウスってね。
うん、俺きちっと訂正して帰ってきました
もん。マジっすか、
うん、ちょっと細かいようですけど、ジウギスね、つってね。あ、すいません、つ
って。で、ガトラント行きまして。
はい、はい。
うん。まあ、ここもね、初期村の、オーガの初期村をやってなかったら、ランガオ村っていうこと、存在自体は知らんし、
うん、
で、ジーカンフとか言われても誰っていう話なんですけど、
うん。うん、
まあ、この辺のいろいろ話があって、あと、ここで未だに謎なんですけど、グレンのね、キークエをクリアしてなかったら、ガートの話はどうなってんやろうっていう問題ですね。うん、これ一回誰か試してみてほしいですね。
グレンをクリアしていなかったらどうなるのか。
うん。グレンで戦争回避するじゃないですか。
うん。
で、戦争回避できたっていう話をガートラントでしてるんですよ。
はいはいはい。
でも、キークエをグレン終わってなかったら戦争回避できてないわけじゃないですか。ガートに来たらどうなるのか。
あ、まあ、当時は順番的にどうしても、駅を開放しながら回らんとしんどいからっつってグレンをやるのが当たり前だろうと思ったけど、今すっ飛ばしてもいけるわな。
そう。そう。だからこれはどうなんやろうっていうのがちょっと僕も一応試そう思ったら試せると思うんでやってみようかな、ほんなら。うん、サブでやってないやついてるんで。
はいはいはい。
どうなんやろうな。戦争を回避せずにガートの話が進んだら、ジュリアンって倒してしまったら、どうなんやろって思いますよね。
うん。まあ、なんともならないような気がしますけどね。
まあまあ、その辺のね、もちろん、テストプレイはしてるやろうしね。
うん。うん、ちょっとそこが出るぐらいで、そんなには変わらんのじゃないですかね、やっぱ。
うん。どう変化があるのかを見てみたいですね、その場合の。あと、ま、振り直しクエがなんかあったりして、えらい情報量が多くて。
うん、うん、だね、これは。
これは、まあまあ、大変やっていうのと理解するのが大変やったんで、 あと、パラディンクエが大変でしたね、僕、すごい思い出なんですけど。サブが強いと、パラディンクエができないっていう問題ね。
はいはいはい、はい、うん。
で、自分は一人でできるほど強くないっていう、ね、
うん。
うん。まあ、これは、まあ、かなり苦労しました。
うん。逆にですね。
うん。あと、まあまあ、だこのガートのクエスト。まあ、どうやったかって言われたら、僕的にはそんなになんですけど。
うん。
うん。やっぱマリーンがね、イメージにはかなり残ってるけど、
うん、
ストーリー自体がちょっとややこしかったと思うんですよね。
うん、
一旦ジュリアンって挟むところで、
うん
うん、よくわからんくなったっていうイメージがあったんですけど、
うんうん、
まあ、今回やってみてだいぶ、理解度は深まりましたけど、
う
んうん、まあまあガートラントのクエがあって、まあ、それに、ヤギニョンさんがお便りいただきまして、今は盾刀に名前を留めるガミルゴさんとはストーリーを進めるといずれ会うことになりますね。
ああ、はいはいはい。
で、さらにサイフリードさんが、教会跡地で夜を待つのは別ストーリーですね。このスキル変更クエストは昼夜問わないです。ガミルゴ様のこと忘れてるっぽい。かっこいいのに。ああ、わざとですね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
このお二方の書き込みで、
はい、
僕は、ね、あ、ガミルゴイコール、あそこで会うのかっていうのを思い出してしまいまして、うん、驚きがなくなってしまったっていうんですけどね、うん。まあまあ、攻めれないですけどね。忘れてるはずないと思ってるやろうからね。
うん、
ピッチーさんは最初から覚えてました、僕が話してるとき。
いえ。
やっぱ忘れてたでしょ、あそこにガミルゴが出てくることを。
ええ。
うん、あの、塔の、縦塔の話とね、繋がってなかったんで、僕らに。
そうですね。
ケンタロウさんは覚えてました？
割と、オーグリードの、その、何でしたっけ、いろんなあの地名っていうのが、割とその、頭に入ってきて、
うん、
おうん、で、特に、行けもしない、ガミルゴの縦塔、縦島があるので、
うん
うんうん。なんですか、あそこ。あれでしょ？バンジージャンプのでしょ？
はいはい、
はい、うん、印象深いじゃないですか。
はい。
あ、後々語られると思うんだと思ったら、もう全然ないので。
うん。
で、ガミルゴ様がいたんでしたけど、
うん、
この後ね、
うん。
うん。もうちょっと掘り下げてほしいな、っていうところは、実はあるんですよ。
うん。だそれが、その、まあ、ガミルゴさんがね、過去にいたっていうことは、うん、まあ、それはわかるんですけど、
うん、
その、一番不可解のが、振り直しクエの時に聞いた、
うん、
その、ガミルゴが巨大化して、巨人となって、盾を、盾島のところに、出てくる、
うん、
正気を抑えたと、魔性。
はいはいはい。
っていう話があったんですけど、その巨人になったっていう、どういうことっていう。これなんか話ありましたっけ？
ね、それはわからん。
これすごいなんか、意味深なセリフやのに、回収してないってどういうことって思うんですけどね。巨人になったって何？しかもガミルゴさんこの後出てくるしね。
うん。
あの人が巨人になるっていう想像が全然できないんですけど、その辺のことをまたちょっと。
そうですね。
うん。いずれ分かるようにしてほしい
ね。出てくるかも。
そうですね。
うん、はい。
あと、まあ、ま、教会がね、夜のうちに行かなあかんと思って、急げーって言って言ってたら、うん、あれ関係なかったみたいです、
ね。これ、よう覚えてますよね。
すごいな、こんなん。別ストーリーで行ったっけ、そんなとこ。うん。まあ、これで、キークエスト全部終わったんで。
はい、
はい。
ということで、ここで、一旦前編終了です。